この昨日のこの学びの時のテーマは、キリストの十字架はなぜというテーマです。キリストの十字架を多くの人が歌ってます。何かを作ってこの首にぶら下げている人もたくさんいるんですね。そしてあるところに行きますと、道路から見ますと、いろんな十字架が建物の上にいっぱいあるところもあります。いろんなところで十字架を歌ったり、飾ったり、話したり、そのようにしてるんですね。さあ、一体その十字架は何のためなのかと。十字架、別にそれほどいいものではないんですね。それ、死刑のために、最も悪い罪人、罪人を処刑するために、殺すために、用いられた、そのローマの時代に用いられた、その手段です。ですから、それほど好きなものではないんです。基本的に。そうであるのに、なんでそれをみんな話したり、作ってどこかに置いたり、体につけたり、そのようにするでしょうか？一体その十字架って何ですか？どういう意味がありますか？まあ、人のことは置いといて、人の心はわかりませんから、いくらレントゲン撮っても心の中は見えませんから、それは置いといて、自分の心のこと、自分の中は少し考えてみる必要があるかなと思います。キリストの十字架はなぜかと。子供はですね、わからないとよくお父さんお母さんに聞きます。今、小さい子供が一緒に賛美しましたが、時には賛美は一応覚えてしますけれども、その意味はわからずにする時もたくさんあります。でも少し成長するうちに何かの形でその意味を理解するようになるんですね。そしてもう少し大きくなってどうしても分かりたいときには今度自分の方からこれがどういう意味？と聞くようになります。ですから私たちが聖書の一番初めの出エジプト記、おとといも学びました出エジプト記を見てみますと、子供たちが後でこれはどういう意味？なんで一歳のその子羊を殺して入り口のカモイと柱にどうしてそこに血を塗ったの？これどういうこと？そのように聞くときには必ずその説明をしてあげるようにということが神様の命令だったんです。その時から今約3500年。未だに変わりなく、十字架は多くの人にとって忘れられないものです。問題は、その意味が何かを理解している人がどれぐらいいるかということです。今晩私たちは聖書を通して、その十字架というのは何かと、なんでこの十字架が必要であるかということを、御言葉を通して学んでいきたいと思います。この質問をするとですね、人はいろいろな答えがあると思います。それなりに自分がわかる範囲で、自分が理解する範囲で人は答えます。そうですね、人の話ってみんなそうです。自分が理解する範囲以外のことは話せないんです。じゃあこの十字架、イエス様の十字架はなぜかと。聞くときに、いろいろな答えがありますけれども、この、今、ゼカリア13章の、旧約聖書ですね。ゼカリア13章の6節に、イエス様ご自身の答えがあります。じゃあ、どなたか読んでくださいますか？見えますか？
もし人が、彼に、あなたの背中の傷は何か、と尋ねるならば、これは私の友達の家で、受けた傷だと彼は言うであろう。
はい。聖書にこのようにイエス様の答えが書いてあります。 もし人が彼にと書いてありますが、この彼は誰ですか？イエス様ですよ。もし人がイエス様に、あなたの背中の傷は何かと尋ねるならばとありますね。しかしこのあなたの背中の傷とありますけれども、この同じこの元がですね、英文ですが、黄色い部分です。あなたの両手の傷は、とが元なんですよ。もちろんイエス様の背中に脇を刺されたということも、福音書で、ヨハネ福音書19章で読みますけれども、このあなたの背中のというのは、あなたの両手の傷は何かと。これをイエス様に聞くようになっています。なぜなら、十字架を知らない。私たちが生きているこの地球以外の数えきれないほどの多くの星群、星ですね。ところに神様によって作られたものがたくさんいますから。一体ここでどういうことが起きたか、まだ彼らはわからないんですね。それでイエス様にお会いしたときに、彼らは聞きます。どのように聞きますか。あなたの両手の傷は何かと。そうしたらイエス様がどのように答えると書いてありますか。これは私の友達の家で受けた傷だと。イエス様は何を考えてこのようにおっしゃるんでしょうね。どういう記事ですか？どういう記事だとイエス様はおっしゃいますか？私の友達の家で受けた記事だと。これ以外には何にもおっしゃらないんです。何にもおっしゃらない。私の友達の家で受けた傷だと。これだけ。これがイエス様の答えです。実際イエス様が十字架にかかって亡くなりましたね。カルバリまで連れて行きましたね。重いその十字架を乗せて、叩いたり、罵したり、あざけたり、唾をかけたり、そうしながら、イエス様は十字架につけましたね。その時そこに誰がいたか、誰が一番大きくイエス様を罵したか、イエス様は全部ご存知でしたね。誰がそこにいたか全部ご存知ですから。それなのにイエス様はどうおっしゃいますか？簡単におっしゃいますね。それ以上は何もないんです。どうおっしゃいますか？私の友達の家で受けた傷だと。一体イエス様はどのように考えられてこのようにおっしゃるでしょう。イエス様はこの地上においでになったとき、ヨハネ15章の中3節にこのようにおっしゃいました。イエス様はどうおっしゃいましたか。
人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。
そうですよ。イエス様が実際この地上においでになったとき、イエス様がどのように弟子たちに、そしてイエス様の周りに集まる人たちに教えてくださいましたか。どれより大きな愛はないと、その友のために命を捨てること、これより大きな愛はないと。ですから、イエス様がここで、あなたの背中の傷は何かと尋ねられるときに、これは私の友達の上で受けた傷だとおっしゃるのは、間違いなくこの地球でイエス様が十字架にかかって亡くなった時のことを話しています。そうですね。これ以外には何にもないんです。その十字架にかけられる、十字架につけられるために連れて行かれた時、 イエス様を一番愛すると言ってたペテロはどうしましたか。イエス様知らないと言いましたね。自分は関係ない人であるかのように汚い言葉でイエス様呪いましたね。イエス様を愛すると言ってた弟子たちはみんなどこに行きましたか。みんな逃げましたね。ホサナホサナと叫んでた数万の人たちはみんなどこにいますか。彼を十字架につけよと叫んでるんですね。じゃあその時のことをイエス様は誰の家で、私の友の家で受けた傷だと、一体何を考えてイエス様このようにおっしゃることができますか。じゃあイエス様が十字架にかけられたのは、亡くなったのは何のためでしたか。何のためですか。アダムの罪ではありませんが、罪のためではありませんか。ところでアダムという意味は人という意味です。はい、アダムという意味は人です。ですから罪は、下のヨハネ第一三章の四節によりますと、罪は何ですか。不法であると書いてあります。立法を犯すこと、すなわち違反です。罪は違反です。ですね。はい。じゃあそうしますと、今度違反ということは、他の言葉で言えば実行です。実行ですね。じゃあ車を自分が運転していて、車を運転しながらしてはいけないことをして、他の車にぶつけてしまったんです。さあこれ何ですか。これ事故ではありませんか。事故には必ず二つの川があります。一つは加害者。誰が加害者ですか。事故を起こした者、加害者と、そして被害者がいます。そうですね。事故には必ず加害者と被害者がいます。加害者のない、あるいは被害者のない事故もありますか。それは事故とは言えないんですね。ですから事故には必ず加害者と被害者があります。じゃあそうしますと、このイエス様がですね、自分の友の家で受けた傷ということは、この地上で確かに罪のためであったことは間違いないんですね。アダムの罪のためです。アダムの違反のためです。そうするとこのことについて、さあ違反ということになりますと、今度さっきは被害者と加害者、加害者と被害者がいますが、違反というそのものの性質を考えるとき、まず違反というものはどのようにして成り立つんですか。そこには何がありますか。必ず関わるものが、法律があり、そしてその法律を違反したものがいます。そうですか。はい。違反ということになりますと、法律があります。まず、じゃあ例えば運転するときに真ん中に黄色い線がないと考えてみましょう。運転するときにですね、車線がないんです。それ自分が右行ったり左行ったりしながら運転します。じゃあもしおまわりさんが止めて、あなたは違反だからと、チケットをあげることはできますか、できませんか。できません。なぜできませんか。真ん中に車線がないから。車線がないのに違反とは言えないんですね。車線があるのに反対側に行ってしまったら、これは違反ですが、車線がない時には別に違反とは 言えないんです。ですから、違反ということになりますと、必ず、まず、法律があって、そして、それを犯す人がいる。それによって初めて違反ということが成り立つんです。そうしますと、このさっき、実行には加害者と被害者があるということでしたけれども、じゃあ、事故が起きたら誰の主張が一番力がありますか？被害者ですか？加害者ですか？あるいは隣で見た目撃者ですか？誰の主張が一番力がありますか？事故が起きたとき。そうですか？本当に。そうですね。事故が起きますと、一番力があるものは被害者です。加害者は被害者の要求に応じてあげなければならないんです。ですから、とても面白いことがありますけれど、この世の中には。例えば、今イスラムの国々があります。イスラムの国々ですね。そこには、もしある人が運転をして、そして、男性を強いて、亡くなったんです。そうすると裁判の時に、その自分の夫を亡くした、その女性が、私はあなたが私の夫になってほしいと。いう要求をすると、彼らの法律ではそれを認めなければならないんです。これが彼らの法律です。ですから、被害者というのは、被害者の力というのはすごいんです。じゃあそうしますと今ここでですね、さっきのところに戻りますが、誰が被害者ですか？この事故。イエス様が十字架にかからなければならなかった。この事件の被害者は誰ですか？誰でしょうか？違反ということには二つしかないんですよ。法律と、もう一つは、法律を違反した者、罪人です。そうですね。これで違反ということになります。事故には加害者と被害者があって事故になるのと同じように。そうすると、この場合ですね、この違反における被害者は誰ですかということです。アダムの罪、アダムが罪を犯したことによって被害者は誰ですかということです。神様の立法です。わからないと。主人さんの家があります。誰かが夜をその家を壊して入りました。じゃあそうすると、被害者は誰ですか？誰ですか？被害者はその時。主人さんでしょうね。じゃあ、罪は何でしたか？不法ですよ。不法というのは、立法を犯すことですよ。じゃあそうしますと、この事件において、犯されたのは何であり、犯したものは誰ですか？犯したものは罪人であり、犯されたのは神様の立法ではありませんか？考えてみてください。もしこれが難しいという言葉、ちょっと待ってくださいと、ゆっくり行きます。じゃあそうしますと、この事故において加害者は罪人であり、被害者は神様の立法です。そうすると、その先からは繰り返しますが、 事故が起きた時に一番力がある側は被害者ですか加害者ですか。被害者ですね。はい。さあ、この被害者が何を要求しているか見てみます。ヘブル9章の22節です。こうしてほとんどすべてのものが何に従い？律法に従い、血によって清められるのである。血を流すことなしには、罪の許しがありえない。さあ、立法の要求は何ですか？立法を犯した者が血を流してほしいんです。この出来事において、この加害者は立法を違反した者ですから、被害者は立法そのものです。そうすると、その立法が要求することがあります。この実行において。何を要求しますか？加害者の血を要求しています。じゃあ、この血というのは、レビ記17章の注意説に何と書いてありますか？血を要求するということは、他の言葉で言えば、命を要求しているということです。じゃあ、そうすると、私が律法を違反して、律法が私に要求するのは他のものではないんですよ。何ですか？地、すなわち、命、誰の命？犯した者の命ですよ。そうすると私が、はい、じゃあ払いますということで私が命を払ってしまったら？どうなるんですか？自分が払ったことは分かるんですか一体。これ大変な問題ではありませんか？被害者である立法は何を要求しますか？加害者の命を要求しています。例えば、小さい軽トラを運転すると考えていました、私が。それで私が自分の思いのままに運転をして、ロールスロイ、大横からぶつけてしまったんですね。どれぐらいするんですかね？どれぐらいするんですかね、日本では。あ、じゃあ、そうすると、じゃあ、まあ、約8000万。考えてみますね。8000万。じゃあ、軽トラいくらぐらいしますか？私が乗ってるのは、まあ、10万ぐらいしますか？じゃあ、それで、今度、誰が強いんですか？事故が起きた時には。被害者ですよ。それなのに、私の方から、すいません。もう私の車10万円ぐらいしかしないので、なんとかお金を集めてきました。これ10万円。その被害者がどう、ありがとうございますというですかね。いや、私の車は、まあ、10万円でも、10倍にして、100万も、持ってきました。どうぞすみません。許してくださいと。わかった。ということになりますかね？なりませんか？どうしてなりませんか？ならない理由は何ですか？その価値ですね。そのバリューです。価値。ですから、自動車保険には必ず、無制限という、ありますか？皆さんの自動車保険、特別にその、事故を起こしたとき、相手に対しては、無制限。対人対物。どうしてですか、これが。このことです。 ですから、じゃあそうすると、これが8000万円だと。なんとか8000万円を集めて、あっちこっちから借りて、で、8000万円、ちょうど8000万円、これがロールスロイ1台買えるお金ですと持っていけば、それでその被害者が分かった。と受け取ると思いますか？ぴったりその車を買える値段。それしないんですね、普通。そのように、妥協する実行がどこにあるんですか？この世の中にどこにもないんです。何倍も要求しますね。加害者はそれを払わなければならない義務があります。法律によって。今この中で、被害者である神様の律法は何を要求していますか？命を要求しています。命というより血を流すこと。これがなければ許されないということです。人がどうすればいいんですか？どうすればいいんですか？これが自分だと考えてみてください。どうしたらいいんでしょうか？ローマ公書の8節。どのように書いてありますか？ローマ公書の8節です。私たちが何であったとき？罪人であったとき。罪人という意味は？加害者であったときということですね。じゃあ、ここで、キリストが、今日私たちが、今晩のテーマは何ですか？キリストの十字架はなぜ？というこの質問に対して、ここで、今度、キリストが現れます。私たちが何であったとき？罪人であったときという意味は？加害者であったとき。そうですね。加害者であったとき。私たちは私たちのために、今度。私たちのために、自分はどこに行ってお金を借りればいいかもわからないものに、私たちのためにキリストが血を流してくださったということです。イエス様の十字架です。じゃあ、そうしますとこれによって、今度、今までは被害者と加害者だけの問題でしたが、これどのようになりましたか？今度。被害者と加害者、二つの川だけではなく、今度。加害者のために、命を与えてくださったキリストがいらっしゃいます、今度。これから、物事を決めていくためには、罪人と律法だけではなく、今度、罪人と、律法と、そして、キリストと一緒に話し合いをしなければならないんです。じゃあ、キリストがこの話し合いに入ってくる正当な理由がありますか？もちろんそうですね。なぜなら、ご自分の命を、その加害者のために与えてくださったから。加害者の代わりに血を流してくださったから。今度からは罪人と律法二つだけではなく、今度、罪人と律法とキリスト。しかし、罪人はどっちにもとすがるようになりますか、今度。どっちにもと心を寄せるようになりますか？加害者であった罪人は、どっちですか？もちろんキリストです。なぜですか？キリストが自分の代わりに血を流してくださったから。この事実なんです。 カラデア3章の24節に、この三者のことが一つの聖句の中に全部書いてあります。どのように書いてありますか？このようにして、はい。
このようにして立法は信仰によって義とされるために、私たちをキリストに連れていく教育係となっています。
ありがとうございます。じゃあ、ここに、今度、被害者と加害者だけではなく、何が入っていますか？キリストが。立法は、先ですね。キリストと、罪人と、立法。ここで、キリストは、誰のために、私のために亡くなったのではありませんか？そうですね。それなのに、今度この聖句を見てみますと、立法は、私をキリストに連れて行くと書いてあります。じゃあ、この事件が起きて、イエス様が加害者の代わりに血を流してくださったことによって、本当はこの加害者は、加害者である罪人は誰にもと近いんですか？どっちに？イエス様ではありませんか？だけども、イエス様とだけでことを済ませるわけにはいかないんです。その立法の、じゃ考えてみてください。じゃさっきの話に戻りますが、実行の話です。10万円の車を乗ってる者が8000万円の車をぶつけてしまって、何倍か皆さん数えてください。私数えられない。それで、その人のために誰かが、その被害者が満足できる、被害者が満足できる、その金額を払ってくれたんですよ。誰のために？加害者である罪人のために。それが私のために。そうすると、当然、じゃあ払った時に、払った時にですね、なんか、その人が来て、ちょっと人がいるから見えないところでということで後ろに行って暗いところに出て、ポケットの中に8000万を入れてあげたと。じゃあそのようにしますか？そのようにしますか？解決の時。そのようにはしませんね。どうしてそのようにしませんか？その方法は、公法的な方法ではないからです。他の言葉で言いますと、弁償することも、法律にあって出なければならないんですよ。もしそう出なければ、後になって、また問題が起きます。いや、私もらってない、私あげたという、今度、また、最高裁まで行かなくちゃいけないんですね、今度。違いますか？ですから、その払うこと、それ自体も、法律にのっとって、ちゃんとした証人の前で、払わなければならないんです。他の言葉で言いますと、公法的でなければならないんです。ですから、罪を犯した人間にとって、イエス様が罪人のために代わりに払ってくださったとしても、立法から離れることは、できないんです。なぜなら、立法がなければ、いつまた同じ問題が起きるかわからないです。イエス様が代わりに払ってくださるものは、罪人も立法も OK を出さなければならないんです。この三者の行為によって、この問題は解決します。ですから、このようにして、信仰によって祈祷されるために、他の言葉で言いますと、信仰によって祈祷されるという意味は、許されるためにという意味です。イエス様が私の代わりに亡くなってくださったということを信じることによって、許されるために、私たちを、キリストに誰が連れてきますか？立法が。 ですから、この立法、罪人、キリストは話すことができないんです。話したら後で問題が生じます。それはちょうど自分が弁償しなければならない、そのお金を暗いところにいて人に見せないように二人で解決しようと。それと全く同じです。その問題はその時は解決したかもしれませんが、必ず問題が生じます。いや、私、後で数えてみたら6000万円しかなかったと言われたらどうしますか？ですから、ちゃんと法律の前で、合法的に払わなければならないです。話すことができない。神は、このキリストを立てて、どのように書いてありますか？その地による、そうです。誰を立てて。本当は立法と罪人、人だけだったのに、今度、キリストを神様が立ててくださったんです。何か物事を判断するときに、保証人が入りますね。なんで保証人が必要ですか？二人だけだと、何かあったときには、ごじゅごじゅだから問題が解決しないんです。ごじゅごじゅの時に保証人が、いや、実はこの人が言ったことが正しいと言えば、それで終わります。ですから、この問題を解決するために、神様誰を立ててくださいましたか？キリストを立てたと。罪人、加害者、立法、被害者、そして、神様が立ててくださったキリスト。ヨハネ第一4章の十節です。どのように書いてありますか？これからはずっと出てくる言葉、その一番焦点を合わせる部分は愛という言葉になりますよ。愛、愛、愛になります。なぜなら、それ以外には答えがありませんから。説明しようがないんですから。じゃあそうすると神様が立てたから仕方なく、イエス様が仕方なくいらっしゃいましたか？フィリピニ書の八節です。どのように書いてありますか？
己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順では
なく。イエス様が、父なる神様が一方的になさったのではなく、イエス様がこの計画に賛成なさって、ご自分の方から十字架に至るまで、罪人である私のために十字架まで行ってくださったということです。じゃあ問題はもう一つ、どうしてイエス様が十字架にかかって亡くなる必要があるか、あったのかと、このことです。さっきの話に戻りますが、10万円の軽トラを運転する者はそれしかわからないんで、それが全部だと思ってるんです。世界中で自分の車が一番いいものだと。これ以上のものはないと。じゃあそのものが8000万円の車の価値がわかりますか？いや、これも車、あれもこれも。あなたも車持ってるし、私も車持ってるし。確かに車ということには間違いありませんが、ちょっと分かってる人が聞くと笑うしか方がないんですね。ロールスロイが8000万円とありましたが、この被害者である立法はどのようなものと書いてありますか？ローマ7章の中二節です。聖なるものと書いてあります。じゃあ聖なるものという意味は、神様のようなものという意味です。聖書の中に聖なるものは神様以外にはありませんから。宇宙のどこにも神様以外に聖なるものはありませんから。そうすると、この立法、聖なるものを犯してしまった加害者は、どのようにこの聖なるものの価値を払うことができますか？ ここに神様であるイエス様が私の代わりに亡くなってくださらなければならなかった理由があります。私が犯した律法は、聖書はどのようなものだと教えてますか？聖なるものであると教えています。イエス様が、私が、日本のどこどこの誰々のために、私が十字架に代わりにかかりますと。イエス様がそのようになさったときに、神様は天でどうおっしゃいましたか？私はすでに、あがない城を得たと。英語で下にありますように、I have found a ransom ということです。この、ここに書いてある、このあがない城は、イエス様です。だからイエス様が今度、代わりに、かかってくださった、代わりに払ってくださった方が、今度、一時加害者であった、その問題が解決した、その違反者、罪人に、どのようにおっしゃいますか？イザヤ49章の16節です。どのように書いてありますか？どのようにおっしゃいますか？皆さん、今日の一番初めの質問、覚えてますか？イエス様にする質問がありましたね。一番初めの質問。あなたの両手の傷は何かと。それが何でしょうか？どのようにイエス様おっしゃいますか？私の棚心にあなたを刻んだとおっしゃいます。他の言葉で言いますと、それによってイエス様によって支払われたその負債が、人たちは誰のものだということですか？イエス様のものだということです。だからイエス様はどこにそれを掘り刻みましたか？ご自分の棚心に掘り刻んだとおっしゃいます。皆さん、こんばん。私たちはこのこと、イエス様の十字架はなぜ？何のためであったか？聖書を通してその答えを得ることができます。いろんな人が答えをするといろんな答えになりますが、当事者であられる、イエス様の答えを今晩私たちは学びました。イエス様はどのようにおっしゃいましたか？誰のところで？私の友の家で受けた傷だと。皆さん、イエス様が皆さんを友として考えていらっしゃるということです。自分がどんなに悪いものでも、どんなに神様に悪いことをしたものでも、イエス様はご自分の友として数えていらっしゃるということです。聖書の中に、私はあなたを棚心に掘り刻んだとおっしゃってますから。これを理解した使徒ヨハネは、ヨハネ第一三章の一節です。どのように書いてありますか？皆さん、これから、今晩も、明日も、イエス・キリストの十字架はなぜ？これをよく考えることができますように、この時間の学びを終わります。